はい、それでは23時になりました。今週も哲学さんのネットラジオエントランスよろしくお願いします。と、音楽はこれぐらいでいいかな。もうちょっとお聞きしますかね。また今週もこの時間がやってまいりました。なんとこの放送も皆さんのおかげで第3回を迎えました。よろしくお願いします。まあ、いろいろ、今週は、ね、時間、じゃ準備なのに手間取りまして、ゲストが呼べず、また、哲学さんのソロの語りとなりました。まあね、一人で聞いてるの、どうでしたかね。じゃ前回の、前々回の第一回放送の時、また一人でやると、どうもね、調子がつかめないというか、皆さんの反応がわかりにくいんで、変なとこがあるかもしれませんが、よろしくお願いします。まあ、この放送も、あと、残すところ、今回と来週で終わりなんですね。だから合計して、あと2回なんですね。まあ、時間がある3月のうちに、まあ、連続してやれたらいいな、みたいな感じで続けてるんですけれど、最終回。なんか、できたらいいんですけどね。果たして誰か来てくれたらいいんですけどね。まあ、そんな感じで、今週は、はがきがなんと一通も来ておりません。すいません。まあ、そんなわけで、じゃあ、今回は誰か、エントランスのキャラクターを一人ピックアップして、それを追っていこうかな、ということを、昨日の朝か夜ぐらいに考えまして、じゃあ誰にしようということで、まあ、鍛冶屋の青年か、もしくは馴染みの医者か、の二人のどっちかを紹介しようかなと思ったんですね。まあ前回も、このことを他の、例えば原作者である辺境新司さんなどに聞いたところ、あれ、ウェストンやテリア、サリーの方は、ピックアップしないんですかとか言われましたけれど、やっぱりそこは本編を読んでもらうとして、絶対本編読んだら大抵、どれか一人は入ってますからね。それじゃあ代わりにちょこちょこっとしか出てない、中途半端にしか読んでなかったらなかなかわからないキャラクター、まあ、サブキャラクターにスポットライト当ててみようかなと思って、今回は、鍛冶屋の青年、シック・ブレイムス君を、フューチャーしていきたいと思います。ちなみに今回も BGM は前回と同じくブラーリーさんの、あら、テリア・サリーって言いました？あ、テムズやサリーですね。はい、すいません。はい、テムズやサリー、ウェッソンではなく、今回はシック・ブレイムス君をフューチャーしていきたいと思います。まあ、そんなわけで、鍛冶屋君の初登場は、ハッピーラッキーエントランスの、目次タイトルのところを開いてみたら、なんか、本編の方では途中でフラッと出てくるんですね。じゃあ一体彼の初登場はどこかというと、実は、エクストラ、番外編の EX2、エンジェルエンカウンターなんですね。で、彼がこの初登場したの、エンジェルエンカウンター、働く、外伝働くお兄さん、鍛冶屋編。こちらでまあ、なんですかね、またここら辺、英明さんのね、領分なんですけど、EX1 は、ネイバーズで働く、外伝働くおじさん、医療編で、馴染みの医師の、日常を描いてまして、まあ、この二つが二連続で来てたから、おそらく、最初はまあ、テムズとかサリーに関連のあるキャラクターを外部から取り出してこようみたいな感じで出て、で、次に、じゃあ、ウエストに関わりある人物として、ウエストの過去は、わずかでも知ってるキャラクターとして、鍛冶屋の青年を出したのではないでしょうか。と、まあ、その当時は私思ったんですね。真実はわかりませんけれど。まあ、そんな感じで。まあ、この頃、この EX2 が出るあたりぐらいに、サリーとウェッソンがなんとなくコンビ組んでるけど、じゃあテムズは誰かいい男の人と一緒にならないのかとか、恋愛要素は出てこないのかなみたいな感じなのが、まあ、辺境新司さんのサイトの掲示板で、それなりに話があっ があったり、チャットの方で言われたりもしてたんですね。で、まあその一つの回答みたいな感じで、この A 名さんが彼を一人出してきたんですね。まあそれに遅れて、レッスン4で私の作ったアリストも出てくるんですけど、まあさらにね、このテムズの恋人役なり相手役として他にもウェストンの名前が挙げられたり、もしくは、ボリューム31のウィッチズ&プリンセスの、出てくる王子様とか、そこら辺のキャラクターが出されて、果たして一体誰がテムズの恋人になるのか、なんてことが、それなりに話題になったりしたんですね。まあ、そんな経緯からか、結構このカジヤの青年は、まあ、EX2 初登場時を読むと、一目惚れしてるのがわかりますね。まあ、これでカジヤの青年が一目惚れして、んで、こっからもう彼はずっと、テムズに対する恋心で、彼女に恋していく様が描かれてるような感じなんですね。だからまあ掲示板に紹介した順番で読んでいくと、彼の恋愛していく様子みたいなのが追っていけるわけなんですね。さて、ボリューム8?ああ、もしかしてボリューム8でも先出てたんですかね。ああ、それは私はちょっと気づかなかったですね。なんかツッコミが来てて、ボリューム8で出てるの見ましたって。うん、また後で読んどきます。すいません。まあとりあえず、本格的に出てきたのはとりあえず EX2 が一番最初ですね。うん。で、その後、に、彼はどうしますかね。少々お待ちください。何番だったかなーと。ああ。で、その次、ボリューム22で、レッドエンジェルズ。ここで、まあ、カジヤくんを、ネズママさんが、結構、ネズミのママさんが結構カジヤくんの初登場の、さっき言った EX2 のやつ見て、ああ、こんな素敵な人がいるんだとか言って、結構気に入ってくれたみたいで、まあ、テムズに対するフラグみたいな感じで、ちょっとレッドエンジェルズの方でいい感じに、テムズに対する好印象を与えてるわけですね、カジヤくん。でもちなみに実はこの、ボリューム22の時点でも、まだ結構出てから時間経ってるのに、彼には名前がついてないんですね。で、まあ彼の名前が、つくのは最終的に、ボリューム29、Dance with the Mist の方なんですね。こちらの方は辺境紳士さんのやつで。この話を、まあネタバレしないように、ネタバレで言いますけれど、これを読んでいくと、まるで、カジヤくんが犯人のように、ずっと話が展開していくけど、実はそのずっと前に、ブレイムスさんって呼ばれてる人がいて、で、実はそれがカジヤくんの名前だったっていう、そういうオチなんですね。うん、読んでない方すいませんね。うん。まあ、ここで、だから結局カジヤくんに名前がついてないことを逆手に取ったトリックなんですね、これは。まあそれでこのカジヤの青年くんがこの話でやっと名前がついてもらいましたと。その名前がシックブレイムスだったという。まあここでまあ順調に、まあレッドエンジェルズの時はもう名前すらもう全然覚えられてなかったのに、やっとボリューム29のダンスウィズザミストでカジヤくんは名前を覚えられたと、順調に彼は言ってきてるわけですが、このレッドエンジェルズの3の方を見ると、なかなか、さっき言ったようにね、一体テムズは誰と付き合ってんのかみたいな疑惑が持ち上がってきて、なかなか彼もかわいそうな人生を送ってるんだなと思いますね。まあ、 この和也くんのね、私的にこの22話の3番目の調子の悪い和也の絵がの和也くんが一番気に入ってるんですけどね、彼の絵の中では。まあそんなわけでずっと彼の恋愛模様は続いていくわけですが、実はこれボリューム32の方、A Tip of Good Day Goodbye の方ですね。こちらの方を読んでいただけると、あ、これいろんなキャラが出てきますけど、まあネタバレで言いますけれど、このエントランスの最終回みたいな感じで次々と馴染みのあるキャラクターたちがいなくなっていくという展開なんですね。まあそこで実は彼ここで最後の方まで読んでいただけたらわかるんですけど、告白してるんですね、テムズに対して。ここで告白して、おって盛り上がるのかと思いきや、この後その話は一切誰も触れないんですね、不思議と。この32話で告白してから、現在ボリューム50まで続いてますけれど、一向に二人の中で進展しないという、誰も彼らの、恋愛を進めようとしないという事態がエントラサックの間に起こってて、一体どうなってるんだって話もあるんですけどね。まあでもそのおかげでボリューム46が書けたんですけどね。まあボリューム46デスティニーと、エクストラの22のフォーチュンと SS4 のフェイトは全部あえて一つの話なんで、まあすごく長いですけど、時間があったら読んでくれると嬉しいです。まあ結局彼はここで告白してるんですけれど、まあ一番の要因としてはやっぱりボリューム31で出てきたちょっと王子様がいろいろ食いついてたりのかかったりしてますからね。結局テムズの心中は誰もわからないという、果たして一体この彼のね、恋模様の続きはどうなるのか、まあ誰かが書いてくれるんじゃないでしょうか。私は他人に期待しています。さて、まあそれで結局彼はこの後、まあボリューム50で踏みくちゃにされたりしますが、最新作、これはペフェドン君の書いた EX24 セパレティッドレイン、こちらの方で、彼の実はミステリーな過去が明かされるという風になってますね。まあこれは短い話なんで単体で読んでもわかります。まあこの話、一番またネタバレでもう今日は全部話しますんですいませんね、ブラウニングを継ぐ者と鋼を継ぐ者っていう文章があるんですけど、このブラウニングを継ぐ者ってまあこのボリューム2のレッスン1の最後ら辺にある伏線っぽいセリフから多分来てるんでしょうね。でもこのブラウニングを継ぐ者に関する伏線もまた誰も一切触れてないんですね。哲学さんが他人任せだなんてっていうツッコミがありますね。まあね、私が書いてもいいんですけど、やっぱりここはネズママさんか英明さんの書くものを見てみたいなっていう気持ちがあるんですね。まあそんなわけで告白の行方に関しては、本当に他人任せでいきますよ。では話を戻しまして、まあブラウニングを継ぐものに関してはまあそのうち出るかもしれないし、まあ彼の家に関しては結構殺伐としたものがあるんでしょうね、おそらく。まあ彼の叔父とかも、なんか家族ぐるみで殺されてたりとか、いろいろと凄惨な過去がありますから、まあウェストンの過去はいろいろと叩きはどんどん出てくるはずですから、まだね、明かされない過去もいっぱいあるはずですし、機会があれば書いてみるのもいいんじゃないでしょうか。とりあえずブランディングを継ぐものに関しては、自由に使っても構いません。 まあそれはともかく、これで梶谷くんのまあ過去が明かされるわけですが、まあ第0回放送を聞いた人なら知ってるんですけど、梶谷くんの師匠に関してはちょっと設定があるんですね。私はまあ梶谷くんの師匠というか、まあ義理の父親の育てのまあその親、あら、こんがらがりそうだ。とりあえず、梶谷くんを育てた人、親方さんは、の師匠が、実は別のキャラの母親だったり、母親の、じゃあ、また言いにくい話ですね。もう一度整理しますと、まあ、梶谷くんの、父親、うん、育ての父親の師匠は、日本から来た梶谷さんだったのではないかっていう、設定を考えてるんですね、私は。きっと長崎あたりから来たんじゃないでしょうか、みたいな。で、その日本人の梶谷には娘がいて、それが実は某キャラの母親になる人なんだ、みたいな感じの設定ぐらいは、まあ、作ってるんですね。まあでも、まあその人に、梶谷くんの父親は惚れてたんだけど、まあ、結局、願い叶わず、まあでもその代わり技術を受け継いで鋼っていう二つ名を継いでいくみたいな、そんなストーリーはあるんですね、ラインが。まあでもこの鋼に関して一体どんな称号なのかっていうのは一切誰も語っていないので、誰か使うなら今が自由ですよみたいな感じですね。まあこんな感じでいろいろと、それぞれのキャラクターに広がりがあるのがエントランスなんですね。あ、まあまあそんなわけで今日の朗読はとりあえず何のリクエストもないので、この短い雨の記憶でいきたいと思っています。まあこれを読むことに決めたのは今朝の10時ぐらいなんですけどね。本当これ練習しあんまりできてないんで大丈夫かちょっとわかりませんけれど、まあそんなわけで今日はもういきなりここで本読みに入りますかね。前回がなかなか予定よりちょっとオーバーしてましたんで、よいしょっと、ちょっとお水を飲ませていただきますね。それではじゃあ開始しましょうかね。その日は朝から雨だった。この季節に降るそれは容赦なく人々から体温を奪っていく。男は寒さに肩を震わせ視線を上げた。そこは町外れにある集合墓地だった。見渡す限り広がる墓地と墓石と葉の落ちた木々。彼、シック・ブレイムスの父もまた、ここに眠っているのだ。雨の記憶。ふと、シックの視界に見慣れた姿が映った。見れば、その人は大量の木材を担いでいる。一体何に使うんだろう。そう思っていると、あちらも気づいたらしく、こちらに歩み寄ってきた。よう、こんにちは、ウェッソンさん。ウェッソンが担いでいた木材を下ろす。かなりの量を運んでいたはずだけれど、息一つ上がっていないのはさすがだな、とシックは素直に思った。軽く挨拶を交わし、二人墓石の前に並んだ。こんなところで会うのも珍しいですね。今日はどうして?いや、近くを通りかかったんでな。たまたまだ。お前は?聞かれてシックは少し困った顔をして、僕も似たようなもんです。親方、父さんに近況の報告を。そう言った。父さんか。そうつぶやき、ウェッソンはパイプを取り出しつつ聞いた。じいさんが生きてる頃、そう呼んだことは。 シックはハッとしたような顔をした後、寂しげに笑って、一度も静かに首を振った。そうか。パイプから煙が立ち上る。何とも言えない沈黙。それを打ち破るように、シックが言葉を紡ぎ出す。ウェッソンさんには本当に感謝しています。あなたのおかげで僕はあの人の弟子に、息子になれた。生きてくることができた。そういうシックを見て、ウェッソンは少し驚いて。俺はきっかけを作っただけさ。ここまで歩んでこれたのは、間違いなく、お前の力だよ。それでも、やっぱり、あなたは僕の恩人です。そう言って微笑む彼に、ウェッソンは何か言おうとして、そしてやめた。雨は静かに木々を濡らし、雨粒が傘を叩く音だけが響き渡る。あれからもう7年も経つんですね。どこか遠くを見つめるような目でシックはそうつぶやいた。そんなに経つのか。道理で最近テムズの奴に攻撃されるたびに体が悲鳴を上げるわけだ。不意に出された名前に赤面するシックに笑みをこぼしつつ、ウェッソンもまた視線を上げた。そうして見えるのは広がる石の原。二人が思い出すのは、今は遠い過去。血と硝煙に濡れた遠い記憶。どさ。その音とともに、そこは戦場でなくなった。そこかしこにできた焼け跡と屍の山。その中に彼はいた。この赤黒い世界の中で一人血に濡れることなく。しかし、その血は何者よりも血に濡れている。それが後に死神と呼ばれる男、ウェッソン・ブラウニングだった。彼の目に映るのは、ただうつろな世界。そうして彼は、課せられた役目を終えたのだ、仕事を終えたのだった。無駄のない動きでホルスターに銃をしまう。今回の作戦は敵に占領された町の解放が目的だった。そのはずだった。結果的に本部は町ごと敵を殲滅することを選び、そしてその通りになった。あの爆発の中、嵐の中、自分が生き残れたのは奇跡だな。そう思いながら、彼は近くの瓦礫に腰掛けた。そして空を見上げる。日は見えない。重たく広がった黒い雲は、直に雨を降らせるだろう。そうなればいい。そうすれば、街に広がった火も消える。そう呟いた時だった。背後の廃墟から、人の気配を感じた。敵はさっきのやつで最後だったはずだ。そう思いつつ、再び銃を構え歩み寄っていく。廃墟に踏み入る。天井は崩れ、暗い空が中からでも見える。まず目に入ってきたのはカウンター。その上には山積みされた鍋、そして重機の整備に疲れていたであろう品々。さらに、奥に大きな炉があることから、どうやら元は鍛冶屋か何かだったらしい。その火が消えた炉の中から、小さな息遣いが聞こえてくる。気配の元はどうやらそこらしい。静かに近寄り、そして銃を突き出し言い放った。動くな!果たしてそこには確かに人がいた。だが、それは彼が思っていたような敵ではなく、震える両手で銃を構えた少年だった。銃を向き合う二人の少年。と、ウェッソンが口を開いた。お前、それ弾が入ってないだろう。 え、あ、どうしよう。そうして慌てる少年を見て、ウェストンはため息一つついた後、銃を下げた。それを見てなお、少年はまだ彼を警戒している。お前は、ここの子か?んでした。父さんも、母さんも、殺されちゃいましたから。そう語る少年の顔は、やはり暗い。死神は何も語らない。あなたは僕を殺すんですか?そう聞く少年に対し、彼は、さあな、それはお前次第だ。こう答えた。そしてそれが彼らの出会い。ブラウニングを継ぐ者と、鋼を継ぐ者。天はその出会いを憂いたのか、はたまた祝福したのか、静かに雨が降り出した。それは気まぐれか、あるいは罪への償いか。その後、ウェストンは少年に一人の男を紹介した。まだお前に生きるつもりがあるのなら、その人に会え、と。さらに、こうも言った。生きる気がないのならそう言え。俺が殺してやる。そうして少年は出会うことになる。鋼の二つ名を持つその鍛冶屋に、鍛冶師に。その男に弟子入りしたその時から、彼の人生は再び始まるのだ。雨、止んできましたね。ああ、そうだな。そうして見上げた空からは、光が差し込んできていた。思いを馳せた時の中に何を見出したのか。彼らの表情は何を思ってのものなのか。それは誰にもわからない。さてと、俺は帰るが、お前はどうする?ついでに寄ってっか?え、今からですか?どうしよう。行きたいのは山々なんですけど、その心の準備が。何に対してだよ。まあ、ちょうど人手も足りなかったところだ。いいから来い。テムズの友達が宿を半壊させちまってな。そうして彼らは日常に戻っていく。それが当たり前であるかのように。それが当たり前であるかのようにと願いながら。End。というわけで、今回の朗読でした。いやー、練習しないとダメですね、やっぱり。かなり今回は拙い出来で、なかなか聞き苦しかったと思います。どうだったでしょうか?また感想のハガキなど、いただけたらと思ってます。まあ、ねえ、リクエストのハガキは来ないんですけど、まあ、感想のハガキは時々来たりするんですよね。まあ、これを公開していいのかっていうのはないから、書いてないから、ちょっと皆さんには、朗読できません、聞かせることはできませんけれど、なかなかこう、朗読もいいけれど、エントラキャラに声を当てて、ラジオドラマみたいなのも聞きたいなとかいう感想も、なかなかあるんですね。なかなか、ラジオドラマするのはいいんですけれど、やっぱり、人を集めないといけないのがまず難しいですね。私一人じゃできませんし。んで、なおかつ、やっぱり、ラジオドラマするなら、効果音もつけたいし、そのシーンに合った音楽もつけたいし。で、さらに、どうせならノイズもなるべく減らしたいし。なわけで、まあ、やるとしたら、まあ、こういう風なストリーミングじゃなくて、あくまで、録音したものを公開したいですね。哲学さんのウェストンの声が随分と高質なイメージだなって。今回はとりあえず二人のこの声の差異を出したかったから、そんな感じになったんですね。こう、なるべく子供っぽく、鍛冶屋くんの声を。で、子供っぽい鍛冶屋くんと、その、7年前が本当に少年であって、で、現在の鍛冶屋くんはまだちょっとあどけなさが残っている。この二つの幼い系の声があるから、もう、ウェストンの声を、それに差異をつけるならば、もうちょっといい感じに、じゃあ重い感じにしとこうかな、みたいな感じでこんなになりましたね。 まあ何しても、ラジオドラマに関してはちょっと、ね、今回はでき、じゃあ、来週の最終回でもちょっとできそうにないですね。まあ、うん、録音してないですけれど、うん、身内では結構ね、本読みはやり合って、うん、あの、知り合いは結構ね、演劇をやってた人が、うん、部活なりでやってた人が多いらしく、うん、みんなノリノリでやってくれるんですけどね。ああ、先週のやつ録音しとけばみんなにぶちまけられたんですけどね。まあみんな、それはやめてくれって言ったのにやってないですけどね。まあそんなわけで、23時30分も過ぎましたので、今日のエントランスはここぐらいで、お別れとしたいと思います。今回も、ラジオの、哲学さんがお送りいたしました。それではまた、来週。